寝ても眠れない日本人へ。この番組は眠りをキーワードに、教育、宗教、医療福祉、市民活動などさまざまなゲストをお招きし、より豊かな人生、地域社会のための情報発信を行う番組です。この番組は、充実した日々は良質な睡眠から、快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。ジェルトロンをご存知ですか？水の浮力をコンセプトに、宇宙船内用衝撃緩衝材の研究開発から生まれた単純立体構造ジェルを、2層一体成型の立体格子型グミ状ジェルへと進化させたのがジェルトロンです。どんな人でも安心して使用でき、アルファ波が出るような快適な睡眠環境を簡単に作り出すことができるクッション材、それがジェルトロンです。ジェルトロンのお求めはパシフィックウェーブまで。改めまして、こんばんは。この番組のパーソナリティ、藤本香里です。この番組では毎回、教育、宗教、医療福祉、市民活動などのテーマでゲストをお招きしています。最終週のゲストは、もうすっかりおなじみ、関西花の寺金剛院ご住職、松尾義空さんです。義空さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はもう8月の末となりましたけれども、はい、収録を行っているのが実はお盆明け
ですね、
はい、ということで、義空さん、お盆はどのようにお過ごしになったんですか？
まあ、お盆は棚行といって、各お家を回ったりとか、
はい、
あと瀬垣という法要がありますので、それに、まあ、他のお寺に出たり、自分のお寺に出たりとか、
うーん、
まあ、あのお盆の忙しさの中で過ごしてきました。は
い、そうですよね、はい、私たちがあのお盆休みをゆっくり過ごされているお時間というのは、もうそういう各ご家庭に回られてという時間だったんですよね。はい、
そうですね。
そもそもこのお盆というのは、まあ、一般的に思うのは、そのお墓参りをしたりとか、
はいはい、
まあ、親戚で集ったりとかっていうことをしますけれども、このお盆というのはどういう意味合いがある時期なんでしょうか？
やはりあのご先祖様とつながるという時期が1年のうち何回もあるんですね。あのお盆もそうですし、お彼岸もそうですし、
はい、
あと年始年末も本来はそうだったって言われてますね。年末にお迎えして、そのご先祖様と一緒にお寺へ行って、また帰っていただくのが、いわゆる初詣だったという説もあります。
はい、あ、はい、そうなんですね。はい、なんかやっぱりお盆が一番、その私たち色濃くそれを感じますけれども、ね、はい、やはり私も今年お墓の前で手を合わすことができて、何かこうスーッと整ったような感覚になったんですよね。あ、
そうですか。すごいいいことですね。すごく、
なんでしょうね、そのいかに普段いろいろなことをこう雑多なことを考えているというか、でもなんかスーッと手を合わすだけで整うようなところがありますよね。
それは素晴らしい感覚ですね。
まだなかなかその余韻が抜けきらなくて。
なるほど。やっぱそれはすごく深く響いたっていうことじゃないですかね。
そうなんですかね。まあ、そしてこのお盆の時期っていうのは、ちょうど終戦記念日とも重なっていますので、改めてこう命をつないでくださったんだなと思います。
やっぱり確実にその戦争の記憶というのは風化しつつあるんですけれども、やっぱり絶対に忘れてはいけないと思いますね。
確かに、やっぱり小学校の頃とか、あの平和学習とかでいろいろ学びましたけれども、ただ怖いっていう気持ちだけだったんですよ。
そうですね、あの裸足の弦を読んでトラウマになったとか、そういう話もありますけどね。
うん、
まあ、その過去の戦争の悲惨さをしっかり心に刻むということはとても大事だと思うんですけれども、
はい、
じゃあもう戦争はもうその一切ないかというと、今やっぱり世界中に戦争という問題はあるし、現にその日本の国土で他の国に占領されているっていうところがいくつもありますね。ということは、戦争って実はまだ続いているとも 言えるんじゃないかなと。過去の記憶ではなくて、やはり戦争ってまあ生きてるというか、だその感覚をやっぱり持ってないと、
はい、
ただ昔の戦争の悲惨さだけを学ぶのはちょっと違うんじゃないかなと思いますね。
本当にそうですね、はい、やっぱり子どもの頃はなんかそうした思いしか抱けなかったので、
はい、
まあ、いかにこの終戦、そしてあの原爆の日が6日、ね、9日とありますよね、はいはい、あれがあの高校野球の中でも毎回黙祷が行われて、はい、そのシーンがとても目に焼き付くんですけれども、はい、そこでその今昔のことではなくて、
はい、
今どう捉えるかというところが大事なんですね、
そうですね、まあ、今私たちが生きているところにその戦争で亡くなった方の命は続いていると思いますね。
うーん、
で黙祷の塔ってあの、
はい、
祈祷の塔なんですよね。ですから何らかの方法でお祈りをしている時間であるんですよね。ただ黙っていると思っている方多いんですけど、あの祈祷の塔なんですよ。黙祷の塔っていうのは黙って祈るっていうことなので、そこでやはり何らかの祈りを捧げる必要があると思います。でやはり戦争で亡くなった方というとかわいそうっていうイメージがすごく強いんですけど、やはりその感謝してあげるということと称えてあげるということ、
はい、
本当に立派でしたということですね。でその感覚はとても大事だと思いますね。ただかわいそうとか怖いとかその悲惨さだけではなくて、その方々が命を捧げられたということに対しての、はい、非常にこう厳粛さとか、
はい、
感謝とか、
うーん、
そういうことですね。それがやっぱりすごく大事だと思います。
確かにその時代を生き抜いてこられた、
はい、
ということのやっぱり敬意であったりとか、はい、私たちの命にこうつなげてくださった、どうしても私たち親に感謝しなさいとかよく言われますし、
はい、
まあ、身近な生きている親に感謝することはあっても、
はい、
それよりも上の出会ったことがない、はい、生きているうちに出会えなかったご先祖様に対して思いを馳せるっていうことが、はい、まあ、まずなかなかないんですけれども、はい、お盆はなんか改めてそういった時間だったなって感じるんですよね。
やはりその家族とよく話をして、
はい、
まあ、子どもたちに自分のおじいちゃんおばあちゃんもし亡くなってれば、あるいはひいおじいちゃんひいおばあちゃんのことでもいいし、
はい、
まあ、地域のことでもいいですし、やはりよく話すっていうことじゃないですかね、伝えるというかつなげていくというか、
ご先祖様とつながる、そして感謝ができると今の自分を肯定できるような、
なるほど、はい、それは素晴らしいことですね。
いや、あの実は先日初めてお会いした方に、あなたのお父さんは真面目だったでしょ
そうなんですか
って言われたんですよ、でお母様はお優しい方でしょって言われて、と思ったんですけど、
はい、
あのそれがあなたにも出てるわねって言われたことがありまして、
そういう方とお会いしたんですか。
そうなんです、あの全然見える方とかそういうことではないんですけれども、それを思った時にちゃんと自分の中に父と母がいて、その中にもっとたくさんのご先祖様がっていう思いも、
ああなるほどね。私もこういろいろご供養させていただいて、その常にそう感じたりしてるわけではないんですけど、
はい、
たまにすごくこう印象的なことがあって、一つはそのある方から亡くなったご両親のご供養を依頼されて、でそのお宅へ行くとその方が座っておられて、
はい、
まあ、あの普通法事というと他の親族を呼ばれたりするんですけど、その方一人でおられて、お仏壇にはその方のご両親のお位牌がね置いてあったんですよ。でお仏壇に向かってお経を読み始めたんですけど、
はい、
しばらくするとカチッって音がしたんですね、
は
あ、あれ何の音かなと思うとふわーっとタバコの匂いというか煙が感じられたんですね、そのカチッっていうのはライターの音で、まあ、その方は、まあ、タバコを吸い始めたんですね。で私はお経を読みながら、ちょっといくらなんでもタバコはないんじゃないのって
本当ですね
思ったんですよ、
はい、
で思った瞬間にどうもすいませんっていうのが、まあ、心に響いてきたというか頭の中に聞こえてきたっていうか、で明らかに女の人だったんですね、で前にあるのはご両親のお位牌だし、
はい、
それをやはりその方のお母さんが 謝っておられるんじゃないかなってすごくびっくりしましたね。そんなことってまずないので、でも親ってありがたいなって思ったんですよね。その死んだ後も、はい、その息子のちょっとした不手際をちゃんと謝っているっていうのがやっぱりつながってるんだなって。
本当ですね。子供が親、はい、そして上のご先祖様に思うこともありますし、はい、そうやって思ってもらってるってことなんですね。
あ、そうですね、はい、でその思いでつながってるということですね。ですから我々も亡くなった方を思えばお盆じゃなくてもちゃんとつながるし、
はい、
常にやはり亡くなった方、特にご先祖様は、
はい、
まあ、私たちをこう見守っておられるし、私はまあお寺行くと、まあ、あの皆さんお願い事をされますけど、私は必ずご先祖様ありがとうございますって言うんですね。ですのでこのことは広く皆さんされたらいいんじゃないかなって。で間違いなくあのご先祖様の守りというのはあるので、
はい、
そうやってあの常に感謝を表すことでその守りもとても強くなると思うんですね。
確かに、
なんかお寺というとなんかお願い事をしに行くっていうイメージがあるんですけど
確かにそうですね。
まずその守っていただいているご先祖様にあの感謝するってことはすごく大事なことですし、まあ、とても喜ばれることですよね。で、まあ、そのこと自体がご供養になるので、あのご先祖様への感謝をぜひあの、まあ、お仏壇でもそうですし、いろんな神社仏閣へ行かれた時にされるっていうのはとても素晴らしいと思います。
あの今田中さんがよくそのようにおっしゃっていたなというのを、
は
い、
そうですか、
本当に思い出しました。あの例えばあのお寺であったり、まあ、神社であったり、はい、あのご先祖様の前でお願いをするんじゃないですよ、
う
ん、皆さん感謝をしなさいって
そうですか、
もうなんかそっくりそのまま、あのおっしゃっていて、
言わされてるのかもしれないですね。
本当ですね、はい、ここのスタジオで不思議ですね。ですからあのご先祖様だったり、まあ、そうした田中さんとかご縁のあった方々、本当にこうやってつながってるんだなというのを今なんか改めて感じました、はい、
そうですか、うん、
いやですからあのゲクさんおっしゃいましたようにお盆は終わってしまいましたけれども、はい、そうやって思うこと感謝をすることでまたつながっていけるということなんですね、
はい、ぜひそのことを本当に大事に生きていきたいなと思います。
そんなことを思い出したお盆、そしてあの今日の収録でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージ、放送してほしい情報なども募集しています。ぎくうさんへのご質問などもお待ちしています。メッセージはファックスで 0773-77-0124 もしくはメールで fm@775.jp まで、寝ても眠れない日本人へ宛てでお願いいたします。今夜のご出演は最終週を務めていただいておりますゲスト、関西花の寺金剛院ご住職松尾義空さんでした。義空さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてこの時間のお相手は藤本香里でした。また来週この時間にお会いいたしましょう。充実した日々は良質な睡眠から。この番組は快眠安眠介護のためのジェルトロン株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。